本日私たちが与えてくださる神様の御言葉は、使徒言行録27章21節から26節です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時、パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今、あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失う者はいないのです。私が仕え、礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アーメン。アレクサンドリアの船を強打したエウラキロンと呼ばれる暴風は、その船に乗船した人々が一度も経験したことがない死の強風でした。人々は船が転覆しないように、自分たちの財産と船の重要な船具さえもすべて海の中に投げ捨てねばなりませんでした。長い間飲まず食わずで行きましたが、死のひどい暴風は少しも静まる気配を見せませんでした。ついに人々の心の中から助かる望みさえも消え失せてしまいました。自分たちの財産を守るために規制を上げて良い港を出発した人々が皆死の絶望に飲み込まれてしまったのでした。しかし使徒パウロだけはその死の絶望の中から立ち上がりました。それは彼の鋼鉄の意志や信念の産物ではないと前回説明いたしました。パウロにそれが可能だったのは、その死の強風の中でも神様がご自身の天使を通してご自身の御言葉でパウロを捕まえてくださったおかげでした。神様がパウロにおっしゃった最初の御言葉は、恐れるなということでした。死の強風に襲われたパウロもやはり他の人々と同じく恐怖にとらわれていたのです。神様はパウロに続けて、彼が皇帝の前に出頭しなければならないご自身のヒペレテスとマルティスであることを再確認させました。パウロが神様の大切なヒペレテスとマルティスである以上、パウロの主である神様がパウロを当然守ってくださることを、もう一度パウロに確認させてあげたのです。一体この世のいかなる恐怖が、神様の見てから神様のヒペルテスとマルティスを奪うことができるでしょうか。パウロが神様のヒペルテスとマルティスである自分のアイデンティティを忘れない限り、恐れることも心配することもありませんでした。神様はご自身の天使を通して次のようにご自身の御言葉を締めくくりました。24節です。こう言われました。パウロを恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。神様の天使がパウロに言われました。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。アレクサンドリアの船には、その船の所有主である船主が乗っていました。船の航海の責任を負う船長ももちろん乗船しています。大ローマ帝国の将校である百人隊長ユリウスも帰下の兵士たちと一緒にその船にいました。 しかし神様はその船に乗船した船主や船長や百人隊長にはお任せになりませんでした。神様はその船に乗船しているパウロを除いた275人全員を置いて病弱なパウロに任せられました。パウロがたとえ老いて病弱だと言っても、まさに彼が神様のヒペレテスとマルティスだったからです。神様が死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中でご自身のヒペレテスとマルティスであるパウロを救ってくださるなら、パウロと一緒にアレクサンドリアの船に乗船している人々もパウロのおかげで皆救われることは自明なことでした。それで神様の天使はパウロに、神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだと宣言しました。韓国語の聖書はギリシャ語の原文に記録されている重要な単語の翻訳を落としています。韓国語で見なさいという意味のギリシャ語感嘆詞イズです。その原文のニュアンスをそのまま写し替えるとこんな風になります。見なさい、神様がパウロ、あなたと一緒に航海するものを皆パウロ、あなたにくださったのだ。神様の天使が感嘆詞をつけてまでパウロにこのように語ったのは、神様の天使さえもパウロを羨んだということです。カッセルが作詞した賛美歌508番の一節の歌詞は次のようです。私たちは今は旅人でも華やかな天国にそのうち行きますから、この世にいる間主イエスのために最後まで力を尽くして働こう。主イエスが私に頼まれたこと、天使も羨むでしょう。仲良くしなさいという救い主の御言葉を全世界に広く伝えよう。この賛美歌は私たちにこの世には天使も羨むことがあることを教え悟らせてくれています。神様は人の生命を天よりも大切に思われます。ところで一人でもなく二人でもなく、なんと275人の命をいっぺんにパウロ一人にお任せになるとは、天使であってあってもどうしてこのパウロを羨ましがって慕わないことがあるでしょうか。それで天使は感嘆詞を発しながらパウロに言いました。見なさい、神様がパウロ、あなたと一緒に航海するものをすべてパウロあなたにくださったのだ。パウロは権力者ではありませんでした。そうかといって財産家だったのでもありません。所有するものもないパウロはすでに人生の晩年に差し掛かった老衰して病弱な人間に過ぎませんでした。アレクサンドリアの船に乗船した276人の中で、おそらくパウロが最も老いて最もみすぼらしい人間であったかもしれません。ですが神様は死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中で275人の生命をこのパウロ一人に任せました。すでに申し上げましたように、彼が神様の信頼なされるご自身のヒペレテスとマルティスだったからです。神様が今回だけそのようになさったのではありませんでした。パウロは主のヒペレテスとマルティスの証明を尽くすために地中海世界を3回も巡り歩きました。3回にわたる地中海世界の伝道旅行を通してパウロが訪問した都市は年間57箇所の都市で、彼が巡り歩いた累積距離は実に 1万 3300km に達しました。主はそのパウロに行く先々で数多くの人をお任せになられました。キプロスでもピシディア州のアンティオキアでもリストラでもフィリピでもテサロニケでもベレアでもアテネでもコリントでも同一の出来事が繰り返されました。教会を踏みにじっていたパウロがダマスコ途上で主から召命を受けて以来、彼の一生涯にわたって神様が彼にそのようにお任せになられた人々が正確に何人なのか、その数を数えること自体が不可能なほどです。このように神様はご自身のヒッペレテスとマルティスにご自身の人々をお任せになられます。神様のヒペレテスとマルティスは最終的にこの世の人を愛されお救いになるための神様の道具だからです。このような観点からパウロは私たちが見習わねばならない道しるべですが、同時に彼は私たちを気後れさせます。私たちもやはり神様のヒペレテスとマルティスとして生きていかねばならないクリスチャンです。しかし私たちはパウロのように人を愛して救いのための神様のヒペレテスとマルティスとして57箇所の都市を訪問したこともありませんし、1万 3300km を巡り歩いたこともありません。私たちが神様の人々を一遍に275人も救い出したことはなおさらありません。それゆえ天使が感嘆詩を発してまで羨ましがった本文のパウロの前で私たちは気後れしてしまいます。神様は時間と空間を超越したお方です。その神様の評価が時間と空間の囲いの中に閉じ込められて暮らす私たちと等しくはありません。ガリラヤのナザレは貧民の村でした。知識があり洗練したエルサレムの人々に比べますと無知で貧しいナザレの人々は卑賤なこと極まりありません。そのナザレの人が何かするとしてもこの世に何の大した影響を及ぼすことができるでしょうか。しかしメシアであらせられるイエス様を産んだ女性はまさにこの貧民村ナザレのマリアでした。マリアがしたことといえば、乙女が子を産むと石で打たれて死なねばならない危険を冒してまで神様の命令に素直に従い、処女の身でイエス様を産んで育てたことしかありません。しかしその取るに足りないナザレのマリアが全人類を救われたイエス様の聖母になりました。どれほど偉大な出来事でしょうか。それで天使がマリアにイエス様を身ごもることになるのを知らせてあげる時にも感嘆詩イズを発しました。ルカによる福音書一章31節です。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。天使が感嘆詩を発したのは全人類を救う神様の息子イエス様を身ごもる処女マリアが天使も羨ましがったのです。それゆえにこの聖句に今日の本文を代入させるとこんなふうになります。見よ、神様がマリア、あなたが産むイエスを通して救われる人類をすべてマリア、あなたにくださったのだ。 生娘の体で生命をかけてまでして神様の命令に従順に従ったマリアのその純潔な信仰に、神様が時空を超越してご自身の一人子を通して救われようとする全人類をお任せになったのです。これが果たしてイエス様の母親マリアだけの物語でしょうか。よくご存知のように旧約聖書39巻の中で女性の名前でタイトルが付けられた牧はルツとエステルが唯一です。エステルはユダヤ女性でありながらもペルシア帝国のクセルクセス王の王妃だったので、その名前が旧約聖書の巻のタイトルに使われるだけの理由があると考えることもできます。しかしルツはユダヤ人が獣より劣ると考えた異邦の女性で、さらに若い年に夫と死別したヤモメでした。ルツに立派な点があるとしたら、夫を亡くした後にも独り者の姑に手厚く仕え、姑に手厚く仕え、姑の勧めでボアズに再縁してオベドという名前の息子を産んだことしかありません。息子を産んだ後にも昔の姑であるナオミに生まれたばかりの血のみ子を養い育てる喜びを与えました。このように善良なルツはただ平凡な家庭の主婦に過ぎませんでした。しかしルツがボアズとの間に息子を産んだことを伝えてくれる聖書の証は次のようです。ルツ記4章16節22節です。ナオミはその血のみ子を懐に抱き上げ養い育てた。近所の婦人たちはナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前を付け、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である。ベレツの系図は次の通りである。ベレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。ルツが産んだ赤子オベドの孫がまだ生まれていないダビデであること、言い換えればルツが未来にこれから生まれてくるダビデの曾祖母であることを聖書が2回も繰り返して強調しています。ダビデはイスラエルの歴史を新しくした信仰の偉人です。今日でもイスラエルは彼らの国旗に星を描いてダビデの星と呼びます。イスラエル人の信仰に関する限り、ダビデは時空を超越した中心点です。したがってルツがまだ生まれてもいないそのダビデの曾祖母であることを2回も強調しているルツ記の証言も今日の本文で照らしてみますと、これもやはりルツに向けられたこんな意味の宣言です。見よ、神様がルツ、あなたの血筋を受け継ぐダビデを通して新しくなるイスラエルの民をすべてルツ、あなたにくださったのだ。パウロがローマの監獄で記録したエフェソの信徒への手紙とコロサイの信徒への手紙にはティキコという人の名前が登場します。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうためにティキコがすべて話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり忠実に仕えるものです。私の様子についてはティキコがすべてを話すでしょう。彼は 主に結ばれた愛する兄弟、忠実に仕える者、仲間のしもべです。昔は通信が発達していず、郵便局や郵便配達がいませんでした。それで手紙は必ず誰かが受信者を訪ねていき、直接手渡してあげねばなりませんでした。パウロがローマの監獄でエフェソの信徒たちとコロサイの信徒たちに書いた手紙は、ティキコがエフェソとコロサイを訪ねていき、そこの信徒たちに直接手渡してあげました。ローマからエフェソまでの距離は約1500キロメートルで、コロサイは約2000キロメートル離れていました。京部高速道路のソウルの料金所からプサンの料金所までの距離がわずか370キロメートルにしかならないので、1500キロメートルと2000キロメートルがどれほど遠い距離なのか推測できます。2000年前、一般人の交通手段は船と徒歩でした。船と徒歩を利用して1500キロメートル、2000キロメートルの距離を旅行するということは非常に大変なことでした。ティキコは今日のトルコ大陸の西部地域を指すアジア出身であるということ以外には何も伝えられていない無名の人物でした。ですがティキコはローマの監獄からパウロが書いた手紙を持って、この遠い距離のエフェソとコロサイを直接訪ねていき、信徒たちにパウロの手紙を渡してあげました。一見これはつまらない仕事のように見えます。しかしもしティキコがこのつまらなく見える仕事をしなかったなら、新約聖書が出来上がる以前であるその時期にエフェソとコロサイの信徒たちがパウロの手紙を通して霊的な力を得て自分たちの信仰を正しく働かせることができたでしょうか。それだけでしょうか。ティキコがいなかったなら、2000年の時空を飛び越えて21世紀を生きる私たちが神様の御言葉である新約聖書の中でエフェソの信徒への手紙とコロサイの信徒への手紙にどうして接することができるでしょうか。故にエフェソの信徒への手紙とコロサイの信徒への手紙を直接伝達した張本人がティキコであることを2回も明かしている聖書の証言を今日の本文で照らすなら、これもまたこのような意味の宣言になります。見よ、神様がティキコ、あなたが伝達したパウロの手紙を時空を超越して読む人々をすべてあなたにくださったのだ。マリアは貧民村ナザレの無学で、所有するものもない貧民でした。ルツはユダヤ人が付き合うことすら忌み嫌う異邦の女性でした。ティキコは取り柄などは何もない無名の人物でした。ですが彼女には一つの共通点がありました。彼女らはすべてパウロのように人を愛して救うための神様のヒペレテスとマルティスだったという点です。そして神様はご自身のヒペレテスとマルティスである彼女を通して時空を超越してご自身の人々を救われました。貧民村ナザレのマリアのように、私たちに学んだものも所有するものもなくても構いません。 私たちがしている仕事がティキコのようにつまらなく見える仕事でも差し支えありません。私たちがルツのように平凡な家庭の主婦でも大丈夫です。私たちの国籍がどの国であってもそれも問題になりません。私たちが人を愛して救うための神様のフィペレテスとマルティスとして生きさえすれば、神様は時空を超越して取るに足りない私たちを通してご自身の人々を救われます。私自身の話をすることをご了承ください。私はこの前の6月末に最終棟の万寿教会の集会に行ってきました。私の消息を聞いて本土からわざわざ最終棟まで訪ねてきた私の友達がいました。その中に大学教授職を定年退職して現在鎮守に住んでいる友達もいました。夕食の時間に私の隣に座ったその友達が私に言いました。1984年8月2日の深夜2時に改心してくれてありがとう。何の意味なのか機嫌な顔つきをする私に、その友達は、その日牧師先生の改心がなかったなら私の改心もなかったでしょうと言いながら説明を付け加えてくれました。その友達は私が書いた新信者クラスを読んで主に人格的に出会いました。それ以降私の本と説教を聞きながら私の改心が1984年8月2日の深夜2時に起こり、その改心の結果として私が新信者クラスを書くことになったことを知りました。したがってそのおかげで自分も改心することになったというのでした。私は友達に、それはすべて主が成し遂げられた出来事だと答えました。そして宿泊先への帰り道で本当に神秘的な思いが浮かびました。ご存知の方もたくさんおられますが、サンデークリスチャンだった私が84年8月2日深夜2時に主に人格的に出会ったのは私の妻の日記帳を通しでした。明けても暮れても叫びたりで暮らす私のせいで死ぬことまでも考えながらも、それでも主が愛しなさいとお命じになられた夫なので愛さねばならないという内容でした。妻のこの日記帳を通してダマスコ途上のパウロを捉えられるように主が私を捉えてくださいました。毎日その時、妻が放蕩の限りを尽くしていた私を見放してしまっていたならば、今日の今日のこのような姿の私は決して存在しなかったことでしょう。妻の信仰のおかげで私が主の中で正しい道を見つけて新信者クラスを書くこともでき、私の友達が新信者クラスを通して主に出会うこともできました。妻は最終棟で私の改心に感謝すると言った私の友達にその日初めて会いました。しかし今日の本文の観点に照らしてみると、神様が私だけではなく私が書いた新信者クラスを通して主に出会った私の友達まで結果的に時空を超越して私の妻にお任せになられたことにならないでしょうか。33年前、家庭の主婦だった妻は何もわからぬまま結果的に時空を超越して私の友達までお救いになられる主の道具として使われたのです。今アレクサンドリアの船にパウロと一緒に乗船している275人の中には、パウロの協力者である ルカとアリスダコもいます。使徒言行録を記録したルカはパウロの二次伝道旅行中にトロアスでパウロに出会い、パウロがローマで斬首の刑に処せられて死ぬ時までパウロのそばで世話をしました。その期間は約20年に達します。アリスダコは三次伝道旅行を締めくくったパウロがエルサレムへ戻っていく時、コリントでパウロと合流しました。そして彼もやはりパウロが生涯を終える時までパウロを見取りました。その期間はおよそ10年ぐらいになります。アレクサンドリアの船に乗船した275人の中にルカとアリスダコを除くと残った人は273人です。パウロのおかげでエウラキロンと呼ばれる暴風から救われた彼らはパウロと一緒にマルタ島で冬を過ごして、翌年春にイタリア半島に到着してパウロと別れました。彼らがパウロと一緒に過ごした期間はわずか数ヶ月にしかなりませんでした。このようにアレクサンドリアの船に乗船した人々がパウロと一緒に過ごした期間は全て同じではありませんでした。パウロは彼らの前で人を愛し救うための主のヒペレテスとマリティスの証明を尽くし、主はそのパウロを通して彼ら全てを救ってくださいました。天使が羨ましがって慕わざるを得ない主の神秘的な摂理でした。私たちが人生の海で出会う人々と一緒に後悔する期間は全て同じではありません。ある人とは生涯後悔するものでしょうし、ある人とは数年、またはある人とは数ヶ月、あるいは数日だけ後悔するかもしれません。この期間の長さは重要ではありません。重要なことは私たちがどんな状況の中であれ人を愛して救うための主のヒペレテスとマルティスで生きていくことです。その時主は私たちの人生航路で私たちを通して時空を超越して必ずご自身の民を救い出されることでしょう。私たちが人生航路の中で出会う人々の中には、私たちを妬んで恨んだり正しくは謀略し欺く人もいるかもしれません。パウロもやはり行く先々でそんな人々から苦しめられなかったでしょうか。しかし私たちが人を愛して救うための主のヒペレテスとマリティスとして生きていく限り、失望したり挫折する必要はありません。パウロは愛の章と呼ばれるコリント信徒への手紙13章8節でこのように証言しました。愛は決して滅びない、予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。予言や威厳、知識のようなたまものはいつかはそれ以上使い物にならなくなりますが、愛は決して滅びません。韓国語の離れると翻訳されたギリシャ語動詞エクピプトは消滅する、失敗するという意味です。私たちが人を愛して救うための主のヒペレテスとマルティスとして生きていくにもかかわらず、誰かが私たちを妬んで恨み、さらには謀略し欺くなら、それはその人の問題であるだけであって、決して私たちの愛が消滅したり失敗したことを意味するのではありません。主はご自身の フィペレテスとマリティスである私たちの人生を通路とみなして、今も時空を超越して誰かを救い出していらっしゃるからです。私たちが生きている間には、主が私たちを通して誰を救われるのか、どれほど数多くの人を救われるのか、全く知ることはできません。しかし、私たちが人を愛して救うために、3日目に復活なされた主のフィペレテスとマルティスとして生きていく限り、この次に神様の御国で主が時空を超越してどれほど数多くの人を私たちを通して救われたのか確認しながら、私たち自身が驚かされることでしょう。その事実を知っている神様の天使は、今日の本文を通して感嘆詞を発しながら私たちにこのように宣言しています。見よ、神様が あなたと一緒に人生航路に乗船した人々を全てあなたにくださったのだ。お祈りいたしましょう。貧民村ナザレのマリアに、時間と空間を超越してイエス様の中で救われる人類をお任せになった主よ、異性の女性ルツに、時間と空間を超越してダビデを通して新しくなるイエスの、イスラエルの民の未来をお任せになった主よ、無名の人物であるティキコに、時間と空間を超越してエフェスの信徒への手紙とコロサイの信徒への手紙を読むクリスチャンをお任せになった主よ、死のエウラキロンと呼ばれる暴風の中でパウロに、時間と空間を超越してアレクサンドリアの船に乗船した275人全員をお任せになった主よ、十字架の生贄として殺され、3日目に復活なされた主が私たちを呼んでくださったのは、私たちを彼らのような主のフィペレテスとマルティスとしてみなされるためであることを悟らせてくださって感謝いたします。人生の航路で出会う人々の前で、彼らと一緒に後悔する期間や彼らの反応とは関係なく、たとえ死のエウラキロンと呼ばれる暴風が吹きまくっても、人を愛して救うための主のフィペレテスとマルティスとして生きていかせてください。そうしてこの次に、神様の御国で私たちの人生を通して神様が時空を超越してどれほど数多くの人を救い出されたのか確認しながら、神様を賛美させてください。そのような私たちの人生が、天使さえも羨ましがって慕う主の作品となりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。